協力のほどよろしくお願い申し上げます。それではただいまより福山市伏見町市街地再開発準備組合主催まちづくり公開討論会を開催いたします。私は司会を務めさせていただきます佐原千代子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ではまず準備組合の理事長藤本信介より皆様にご挨拶を申し上げます。
皆さんこんばんは。ただいま紹介に預かりました準備組合の理事長を務めさせていただいております、藤本でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。本日は皆様方には当まちづくり公開討論会ご参加をいただきまして誠にありがとうございました。またこの会を開催するにあたりましては共催といたしまして福山商工会議所また全国市町村再開発連絡協議会そして講演として福山市また福山青年会議所各団体には大変なご支援をいただきました。このように開催をすることができました。この場をお借りして御礼を申し上げさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。本日は大きな意味でのまちづくりをテーマにした講演会そして討論会ということでございますが少し冒頭伏見町のお話もさせていただけたらと思っております。伏見町の再開発事業の経緯でございますがこの伏見町ご案内のように戦後は繊維街として本当に人があふれそして活況を呈してそういう街でありました。それが1961年約50年前に福山繊維ビルが完成、今再開発がこちらの方進んでおりますがその繊維ビルが完成そして1974年、約35年前に卸町に福山卸センターが完成をする、そういうことで繊維の卸業者がそちらの方に大量に流出し町の繁栄に限りが差しました。その頃より再開発の機運が高まってきたというふうに聞いております。1976年その卸センターができた2年後でありますが伏見町の町内会におきまして伏見町再開発調査研究特別委員会というものが出来上がりその後いろいろ再開発の議論をしてまいりました。具体的に動き出しましたのは1985年約25年前伏見町再開発準備組合準備委員会が発足翌86年には現在の福山市伏見町市街地再開発準備組合を正式に設立をし今日に至っております。ということで、24年間準備組合としての活動をしてまいったわけでありまして、再開発の話が出てまいりましてからは動きとしましては30年以上が経過をしているというのが実情でございます。その他この再開発事業2度ほど実現性が高まった時期がございます。1度目は1994年であります。各テナントとしてそごう百貨店が決定をされた時だったように思います。それはバブル崩壊とともにそごうが撤退として事業の挫折ということになりました。2度目はその挫折後再び2000年の新しい体制でこの再開発組合も動き出したわけであります。その後はいろいろ右翼曲折でございましたがアーバンコーポレーションさんを軸とした事業計画を策定し2008年一昨年でありますが事業認可に向けて地権者の皆様方の同意取得に入りました。その直後アーバンコーポレーションの民事再生を申請というようなことでやはりまた停滞をしたということであります。その翌2009年昨年には同じく事業パートナーでありましたJFE 都市開発そしてまた2000年からいろいろ我々のご支援をいただいたコーディネーターとして入っていただいた GA 建築設計者さんが撤退ということで我々の再開発事業を向けて非常に苦しい状況に陥ったというのが昨年でありました。しかし地権者の皆様方の力強い後押しまた行政そして商工会社また市民の皆様方のご支援をいただき本年再び事業推進へ向けて動き出したわけであります。 その最初の動きとして、この度新しいコーディネーターも決定をさせていただきました。ゆうべコンサルタンツ、そして谷沢総合鑑定所のグループでございます。今日もパネリストとしてゆうべコンサルタンツの西田社長もお越しをいただいております。今後はおおむね2年をかけて都市計画決定に目処をつける、そういう目標に向かって行動をしてまいります。そのためには地権者だけでなく多くの市民の皆様方に関心そして理解をいただけなければならないというふうに考えております。本日はそういったご理解をいただく場になればというふうにも願っております。と同時にこの伏見町の再開発事業というものを通して福山市全体のまちづくり、こういうことも考えていただく、そういうきっかけになれば幸いであります。本日これが2時間、約2時間半ぐらいの時間になりますが、ぜひ最後までお付き合いのどうぞよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。
準備組合理事長の藤本信介より皆様にご挨拶を申し上げました。それでは第1部基調講演を始めさせていただきます。まず講師でいらっしゃいます箕原圭先生のご略歴をご紹介させていただきます。箕原先生は1933年福岡県のご出身でいらっしゃいます。東京大学教養学部アメリカ科をご卒業後、日本大学理工学部建築学科を卒業され、1960年に建設省に入省されました。退官後は箕原計画事務所を設立していらっしゃいます。その後広島元町再生計画、幕張新都心、幕張ベイタウンプロジェクトのプロデュース、そして福岡アイランドシティ計画などに関わられ、2003年には日本都市計画学会石川賞を受賞していらっしゃいます。今日は現経済状況下でのまちづくりのあり方、福山は次の時代のゲームに生き残れるのかと題し、都市計画のプロのお立場からお話をいただきます。では皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。箕原圭先生です。
皆さんこんにちは、箕原です。今日はお招きをいただきまして、これから皆さん方具体的に福山の再開発のお話を始める、前座としてまちづくりがどういう形で今動いているのかということを少しお話をして、ご参考になればと思っています。今ご紹介ありましたように、実は私は1960年という、50年前に建設省というところに入って、25年間建設省で仕事をしまして、茨城県の現場でも仕事をしたんですが、25年前に辞めまして、それからずっともうプライベートコンサルタントとしてずっと仕事をしてきています。何しろ50年というのはすごい長いわけで、皆さん方それは想像もつかないと思うんですけども、1960年にですね、一体日本の道路の状態どういう状態だったか、日本人、一級国道から始まってさまざまな道路があります。最後は赤道と称される農道になるまで公共的な管理にかかる道路があるんですが、その道路の舗装率がですね、1960年にはなんと 3% にも満たない。それからですね、その時代に、自動車を日本は自動車はどのくらいあったのかというと、1960年にはですね、120万台、より4輪の車はトラックとかなんか全部含めて120万台しかなかったんですね。当時は皆さんは、知らない方が多いと思います。半導体に入れるオート3輪というのが70、80万台ありましたから、それ入れると200万台ぐらいですけども、今は7200万台あれあれ車があるわけです。要するにですね、道路は舗装もしてない砂利道の時代、しかも福音が狭い道路ばっかりの時代からですね、この50年かけてインフラを作ってきた。その間何が起こったかというと、日本は非常に高度の経済成長を遂げ、工業化に成功して、そして、地価はどんどん上がっていくし、人口はどんどん増えていくしという成長の時代を謳歌してきたわけですね。で、今結局その結果、同じようなことを中国とかベトナムがその我々を 追いかけてきてるわけだけども、我々はそういう形で1960年代から70年代にかけて、工業化戦争をやってきて、結果的にアメリカとかヨーロッパの工業を徹底的に壊してきた、やっつけてきた。で、まあ我々はある意味で言うと工業化においては勝ち組になったわけですが、その勝ち組になった時代の中ですね、福山っていうのはおそらくそういう意味では非常にモデル的な勝ち組の人だったんじゃないかと。それだって、浜松というところでやはり市議会に呼ばれてお話をしましたけれども、浜松もその勝ち組の一つなんですね。ホンダとか、ヤマハとかさまざまなそういう工業があって、それが世界的な、まあ、世界的に席巻していると。まあ、福山はまさにそういう意味では工業化の時代に本当にこう頑張ってやってきた。今日たまたま、お城に登らせていただいて、お城から眺めるとちゃんと公共施設ができてるし、立派な箱物がたくさんあるし、すごい立派なやっぱり工業化時代、そういう意味での成長時代の成果を摘み取った町だなっていうことは実感できるわけです。で、問題はですね、次の時代、私はまあいい年ですから次の50年は見れるわけではないんですが、今まで50年我々が生きてきた時代にはまさにそういうような貧しいストックの中でどうやって豊かなストックを積み上げていくということを一生懸命フローを、どんどんどんどん突き出して伸びていくっていう形でやってきたわけだけども、今後の50年というのはどうなるかというと、人口は2007年をピークとして減っていく、高齢化がどんどんどんどん進んでいく、確実にそういう時代の中でもはや工業化の中で日本は、今の中国とかベトナムの真似をすることはとてもできない。逆に言うと彼らが伸びていくことに対して我々はどういうふうにそれを受け止めてやっていくかという、ちょうどその当時のアメリカとかヨーロッパと同じような姿勢で我々はこれからの50年を迎えなきゃいけないんだけども、1960年代には少なくともそういうことをちゃんと考えて前向きに考えてたんですが、今本当にこの次の時代に移ってきてゲームのやり方が変わってきてるにもかかわらず、新しいゲームのやり方を考えようとしてるんだろうかってことが非常に問題だ。特に都市づくりの上では非常にそれが大きな問題になっています。今私がお話しすることの概要はレジュメでお渡ししてありますけれども、あんまりこういう話を長いことしててもあれですから、後ほど、30分後にスライドをたくさんお見せして、私が今喋ってることは実際にどういうこと、どういう形で日本の中で、あるいはヨーロッパの中で、アメリカの中で起こってきたかということを皆さんにお見せしますけれども、今これから私がお話しする一番のポイントは1960年代、まあ実はその太平洋戦争あるいは第二次世界大戦が終わって一斉にですね、1945年以降近代的な都市計画を世界的に始めた。で、まあそういう波に乗って日本は1960年代以降そういう近代的な都市計画をちゃんと頑張ってやっていこうという形で、まあその成果が今日本の各地に残っているわけです。ですけれども、しかし実はヨーロッパではそういう形でやってきた近代都市計画というのが1970年代には行き詰まって、経済成長が停滞しちゃう、街はどんどん荒廃しちゃう、で自動車がどんどん入ってきて環境が悪くなる、郊外化が進んじゃう、でどうにもならないなということで、1980年代にどうも今までのやり方間違ったんじゃないかと、国が主導になって公共投資をジャブジャブと通して、そして民間企業に非常に厳しい規制をしていくというやり方では結果的に経済の成熟に見合った形にならないので停滞をしてしまうし環境が悪くなってしまうんじゃないかといって、1980年代レーガンという大統領、それからサッチャーという首相がアメリカとイギリスに出てくるんですね。それでいわゆる民活主義、どうもやっぱりその大きな組織役所に頼っててはまずいんじゃないか、もっと民間企業の力を信用してそれに頼るべきではないかと、いわゆる民活主義というやつが出てきまして、そして一斉にそれに向かって走り出したんです。ヨーロッパもアメリカもそうです。で日本も中曽根さんがそれをいち早く手がついて1980年代にいわゆる中曽根民活という形で始まった。ところが何が起こったかというと、実はそ その確かにその民間企業を大事にしなかったからまずかったんで、民間企業を大事にしなきゃいけないし、そういう形で明らかに活力が増えたんですが、しかしその結果どういうことが起こったかというと、経済の非常にやっぱりその変動波動がの波が強くなる。一方で大都市はどんどん栄えるけど地方都市は寂れてしまう。それから所得格差が発生して全体としての福祉は向上しないということが分かってきて、ヨーロッパとかアメリカは実は1990年代でもう一度舵を切り直しています。で、それまでやってきた、公共側がお金をどんどんつぎ込んで規制をするというやり方から民間の資本に任せようというやり方も克服をした上で、市民と一緒になって企業の力を借りながら地方自治体がイニシアティブを取ってどうやって地方を活性化できるかといういわゆる PPP というパブリック・プライベート・パートナーシップというやり方に切り替わっています。それが1990年代以降の流れでして、その流れがですね、実は、今の新しい都市の流れとしてそのヨーロッパなりアメリカで定着しているんですが、日本は残念ながら1980年代の民活主義というものがきっちりと、日本の中央集権的な官僚機構というものを整理しきれなかった。地方分権ができなかったし、なおかつ民活主義をですね、の半世紀に入っていなきゃいけない時期にちゃんと反省していないために、いまだに民活ということを言ってるもんだから、どんどんなんか東京の一部は賑やかのようだけども、本当はどうも地方は一向に賑やかにならないなという構造が続いちゃってる。それはまずいんだということに気がついてですね、いろんなことが問題になってきていまして、特に民主党政権の中にはそういうことに気がついた人がいて、マニフェストの中にはそういうようなことがはっきり書かれているようなこともあります。ただ実際に民主党政権になった結果ですね、じゃあどうなってるかというと今迷走していますから、必ずしもそういう次のステップに確実に移り変わってはいませんけれども、でも確実にその移り変わってきていることは、もはや地方分権一括法という法律の下で、まちづくりであるとか福祉の問題であるとか、そういうことの基本的な権限は市町村にある、基礎的な自治体にあるということになっていて、国とか県というものがそういうところにどんどん権限移譲していかなきゃいけないし、今は残念ながら中央中央官庁であるとか、あるいは県がまだ権限をそこで保とうとしているもんだから、なかなか基礎自治体にお金も来ないし人も充実してこないという構造になっていますけれども、まあ大きな流れは確実にそうなっていくだろうということが、私の大きな展望である。でそういう展望で見たときにですね、じゃあこれから本当に街づくりってどうするんだろうということを考えると、一つ一つの地区の単位の中でもうニーズが非常に様々に変わってきているし、その中で本当に何が大切かっていうと、もう抽象的に工業の雇用を増やそうとか、大きな大規模な百貨店を作ろうとか、そういう形でもって問題が解決する構造にはなってない。私今例えば東京の銀座でも関係してますけれども、例えば東京の銀座の百貨店ですら、百貨店という業態が本当に成り立つんだろうかってことを真剣に考えてて、まあ地方ではですね、天満屋さんなんか本当に随分頑張っておられるなと思って感心してるんですけれども、そういう状態になってるわけでして、そういう意味ではですね、やっぱり新しいそういう、こう展開の中で何がこうどういう形で具体的な手がかりがつかめるかというと、やはりそれこそ慎重な再開発ではないんですけども、具体的なそういう場所の中で、産業的なニーズとか、あるいは公共投資の在り方とか、そういうことではなくて、そこの人たちの関係権利者の生活であるとか幸せであるとか、あるいはその経済的な運営であるとか、そういうことをベースに考えながら、どうやって街を作っていくかということを一つの産業として起こしていくような仕組みにしない限りダメじゃないかと。で、そういうような仕組みの中核には当然のことながら地方自治体がマネージメントをするということはあるんですけれども、市民と企業とが一緒になってやっぱりやっていかなきゃいけないし、その間に専門家が介在をして全体として具体的なプロジェクトにまとめていかなきゃいけないと、こういうような構造になって、そういう意味では本当に伏見町地区というのは福山の一番駅前のいいところにあって、しかも今日拝見すると福山って非常にうまくコンパクトに都市の構造がまだ拡散しきれてない形で残っていますから、とてもいいポテンシャルがあるところで、そういうことができるんじゃないかなということを期待しているということが、まず第一段階のお話なんです。でそういうお話っていうのがですね、どうもその抽象的なお話のように聞こえるといけないもんですから、これからですね、少しずっと時間の許す限り スライドをお見せして、私が今言ったようなことが実際どういう形で起こっているかということをちょっと辿っていきたいと思います。まあ、福山は次の時代のゲームに生き残れるかと、逆に言うと福山は今までの時代のゲームでは勝ち組として生き残った、確実に生き残ったんですが、次の時代のゲームに生き残れるか、こうなるんですが、じゃあ一体ですね、具体的な空間の姿として町とか村とかいうのはどうなってんだろうってことを思い出してみましょう。で、これはずっと今喋ったことのあれですから、ずっと文章は省略いたしまして、具体的な姿として見るとどういうことか。まず一つはですね、私たちの頭の中にある都市や田園のイメージの原風景って一体何だったんだろうと、何を一体私たちの頭の中にインプットしてあったのかな、それから今それがどういうふうに移り変わろうとしているのかな、それからそれを移り変わろうとしているときに、じゃあ将来はどんなふうに考えたらいいのかなという未来像、これは我々が今現在どういうものがいいという未来像を持っているわけじゃないわけですから、さまざまな外国での参考例とかそういうものをお見せするわけですが、それからそういうことをですね、具体的にお見せしながら、まずそういうことをみんなでイメージの共有をした上で、実際にはじゃあ福山ではあるいは伏見町では何をやったらいいか、どうやったらいいかということを具体的に専門家を介在させながら議論していったらいいというのが私の基本的な流れであるわけです。で、私たちの頭の中にあった原風景って何なのかというと、こういうの、まず第一は水田ですね。これはもう日本は冠たる水田国家でして、これはまあ新潟の風景ですけども、こんなに美しい水田を持っている国っていうのは世界にはない。新潟は田園政令市ということで、こういう水田をいかに残すかっていうことを一生懸命今やってるけども、これは一つの大きな資産であるんです。それから里山ですね。これもまた冠た世界に冠たる美しい里山という、人間が管理した自然風景というのが人間の非常に近いところにある。それからこういう農村の風景、これはまあ美山です。これはこの間横島さんと一緒に行ったんですが、本当にこう綺麗な農村が残っている、こういうのが私たちの頭の中にまず第一にある。次にあるのが侍屋敷ですね。これはまあちょっと沖縄の商家ですから、ちょっと突飛のように見えますが、こういう大きなお屋敷があって、でまあそのお屋敷が賠償化してるんですけど、実はこういう形で、一軒の家として、お屋敷として我々の頭の中には残っている。それからもう一つは商店街としての町ですね。昔の町屋、これはまあ日本橋、広重の日本橋内ですが、実は今これは金沢の東屋ですけれども、こういう形で現に残っている場合もある。で、実はそういう意味で言うと、江戸時代の日本っていうのは、特に明治の初期まで、それから実は昭和の、まあ、1960年代とか70年代ぐらいまでは、そういう風景、今まで私たちが原風景として考えたような風景がたくさん残ってたんですけれども、江戸時代の100万都市の江戸っていうのは、これ世界に冠たる美しい庭園都市でして、その当時その日本に来た外国の人たちはもう幾度同音に感動してるんです。こんなに美しくて衛生的で管理がちゃんとできている街は世界にないというぐらい綺麗な街だったわけですが、実はそういう都市は良くないんだというんで、いつの間にか否定しちゃったんですね。これは明治維新の時に徹底的に否定しました。これとても面白いフライトなんですけども、明治173年の東京っていうのをですね、明治19年の時に書いた人がいまして、でこの明治19年から173年ですと2041年ですから、まだ来てないんですけれども、その時ですね、明治の19年の人は何が一体理想都市だとこう考えたかというと、今のあったような美しい原風景の町とか村は全く消し去ってしまって、手前側にはパリ、それから後ろ側にはおそらくイギリスのマンチェスターとかリバプールとかいう工業都市で、煙もくもくの、ま、工業と、それからパリのような町が、これが理想都市だと思っちゃったんですね。それで、しかしそうは言ってもですね、実際に残っているのは何かというと、こういう今、京都の祇園にこういう形で残ってますし、それからこういう形で郡上八幡とかですね、実際には、そういう流れであるにもかかわらず、残っているところがたくさんあります。それからお屋敷みたいな形で、こういう形で残っているところもあるし、ところがですね、その時そういう何が起こったかというと、明治で、さっきのようにパリとか、それからリバプール、マンチェスターにしたかったにもかかわらず、実は街はほとんど変わりませんでした。結果として木造の大都市が延々と起こって、これは1945年の東京大空襲の後の写真です。全国113の都市が戦災に引っかかって、ほとんど焼けました。まあ、福山もそうだったようですけど、こういう状態になっちゃった。で、何が起こったかというとですね、この後、じゃあどういうふうなイメージで我々は立ち直ろうとしたか。 ていうと、しかしそう言っても戦後、戦争前から残っているこういうのは残してきていると。それから、どうにもならないこういう木造の木賃アパートと言ってましたけど、こういうアパートを作ってきたり、これは大阪の角部ですけども、こういう住宅を作ったりしながらしのいできた。でこれがしかし1970年代68年にはもう1世帯1住宅になりましたから、こういう状態から脱皮するんですが、その時もう一つやったことはですね、なんとか不燃化したい、町を不燃化したい、燃えないようにしたいというので、当初は路線防火隊というのが始まって、防災街区造成事業、当時ですね、今また新しいそういう名前の事業が始まりましたけれども、当時の防災街区造成事業というので、これ静岡です。静岡ではこういう形での、町ができまして、未だにこれ残っています。結果としてこの当時の思想は間違ってなかったなと思うのは、静岡っていうのは非常にコンパクトないい町が、人が歩きやすいいい町が残っていまして、まあ今これ建て替えには若干困っていますけれども、そういう形でまず燃えない都市を作ろうということを一生懸命やった。ところがですね、どういうことが起こったかっていうと、住宅が不足してましたから、住宅を建てるときに燃えない住宅を建てようっていうんで、こういうアパートを郊外にたくさん作っちゃった。でこれが我々の原型になるんですね、団地風景っていうのが。で結果的にしかも40何平米とか50平米みたいな家を作っちゃってるから、今これが大量に建て替え資産としてどうするかと考えなきゃいけないわけで、まあ、それの一つのモデルケースから千里ニュータウンですし、それからまあ多摩ニュータウン、結構ちゃんとですね、こういう自然環境、これ多摩ニュータウンですけれども大事にしながら作っていってきたわけです。で、まあ、こういう自然ビオトープみたいなものを作ってきた。で、ミニ開発でもあるけども、こういうものも作ってきたということで、まあ、高度成長期の中でですね、そういうことに、まだ人口がどんどん増えていく、都市化で、住宅が不足していく、その中でこういう形でなんとかしのいできたわけです。で、その当時、まあ、その、これを、富山の総川ですけども、こういう形での商店街はそれなりにまだ元気だったし、それから非常に早い時期ですけれども、横浜の元町の再開発とかですね、それからこれなんか最も早い例で、旭川、これは道路をですね、公園道路という形に、買い物公園という形に切り替えちゃって、五十嵐さんで非常に卓抜した市長さんが、そういう形で道路を公園にしたりしちゃったという事例があるんですが、そういうことでしのいできた。それから町の再開発について言うと、初期の例では、これは成功している方の例ですけど、川口の、なんていうところでは、駅前を再開発をして、しかも駅前のこういう形で、こう、総合がこれちゃんとうまく生き残ってますけれども、裏ではこういう形の商店街もきっちりとこう残していくという形で成功してきた。で、こういうことでこうしのいできたのが、まあ大体1960年代、70年代、80年代ぐらいまでなんとかなってきたということなんですね。とか実際に今何が起こってるかというとですね、まず一つはどんどんどんどん住宅がスクロール化しちゃった。でどこに人が住むかというと、もう農村部と入り混じっちゃって、こういう形で完全なスクロール化が入った。そしてこれは富山の風景ですけれども、こう非常に素晴らしい屋敷林の中に屋敷が入ってるんですが、この屋敷はもう住めなくて、おそらくどんどん空き家になっていくだろう。例えば雪道路しかできないわけですね。そうするとこれどうなるだろうかっていうのが大きな問題でした。こういう移り変わりをまともに考えなきゃいけない。で一方でその近くにこういうような新しい開発も発生している。それからですね、今まで一生懸命頑張って防災街区だとか商店街再活とかやってたやつが、そうじゃなくて今度は郊外にですね、これどこでも同じです。もう本当に今福山にあるもう全く同じような形をしてますが、4グループか4カードグループか、こういうどこ行っても世界的に同じような格好してますけれども、こういうショッピングセンターができて、でかいのができるとこういう小さいのが潰されていくという焼き畑商業と私は言ってるんですが、そういうような商業開発が進んでて、実は商業地域の中にもう商業の開発がしてないんです。こういう形でどんどんどんどん外側に大規模センターができたり、路線のセンターができたり。ですからこれなんかは幕張の海浜幕張という駅の近くなんですけども、これ真ん中の低いところが商業、商店なんですけども、およそ商業という意識、意識ではない、なんか掘ったて小屋みたいなものでしのい、実際にこういう建物っていうのはものすごいお金には、建物にはお金をかけない。やり方やってきてますから、一体これは町として本当に長く残るのかなというのが危惧されるようなことですが、こういうことがどんどんどんどんですね、はびこってくると何が起こるかっていうと、これは一時期もう商店街としては最も北関東でも有数だった前橋の商店街なんですけども、こういうところが非常に寂れてくる。でこういうシャッター通りがどんどん出てくる。 で、これは水戸の中心市街地ですけども、こういう駐車場だらけの街になっちゃった。で、これは再開発を一生懸命やった結果、恨みに出ちゃったんですが、地元の人の経営能力とかですね、全体の購買能力を無視して、無理な再開発をやったために、これも実は元は祖母がいたんですけど、木更津の駅前、こういう大規模店舗が今非常に貧しい状態で今やってますし、それから大きな道路を作って再開発したのはいいんだけど、お店がほとんどなくなっちゃうという状態になっています。で、これなんかは再開発をやった結果、逆に町を殺しちゃったようなケースなんです。で、一方でですね、東京ではですね、こういう小さなその商店街が特に郊外で今いっぱい残ってるんですね。これは戸越銀座なんですけども、こういう阿佐ヶ谷のパールセンターとかですね、それから砂町銀座とかいっぱい残ってるんです。非常に不思議なんで、こういう丸の地でもずっとこれ調べたんですが、分かったことはですね、どんどんどんどん入れ替わってはいるんだけども、こういう商店街が入れ替わった時から人が入って、なぜそういうことが可能かというとですね、これで調べてみると分かるのは、結構赤丸と青丸で、青丸はだんだん寂れてる方で、赤丸の方が元気な方なんですが、結果的にやっぱり周りに人がきちんと4万も5万も住んでて、車を使わないで歩いたり自転車で通うような人が4万も5万も住んでるようなところの商店街は潰れないということが、これではっきり分かるんです。だからどうも商店街を潰したっていうのは、やっぱり基本的には車を利用しちゃったということと、中心町の中心から人がいなくなっちゃったということが問題だということが、これではっきりしているわけですが、もう一つ起こっている非常に大きな問題はですね、さっきの千里ニュータウンなんですけれども、建て替え事業をやるとこういう形になっちゃう。これは果たして進歩と言えるのかどうか。先ほどの民活事業の慣れの果てなんですけど、これなんかも都市再生法でやった結果、非常に比較的安い値段で超高層のマンションが手に入ったんですが、さてこういうマンションっていうのは本当に長生きできるんだろうかと、一体誰が管理をして誰が建て替えしてくれるんだろうかと、区分所有にかかっている限り、これは将来非常に大きな問題だということが、私なんかは非常に心配しているわけです。で、それよりもさらに深刻なのは、今の建築基準法の集団規定とか都市計画法では、こういうですね、マンションが密集しちゃって、お互いに殺し合っちゃうドミノ現象って言うんですけども、これが避けられる。こういうことが起こってくることを避けることができない。これはたまたま浦和の駅の周辺の実例ですが、こういう状態が発生しちゃうこと、これ合法なんです。これ非合法じゃないんです。これを避けられる。それから、これは福岡の都心ですが、福岡だとかですね、新潟ですら、これ新潟ですけど、こういう状態が発生してた。福山も先ほどずっと拝見させていただくと、まだこういうような形での深刻な状況が発生しているようには見えませんけども、ほっとくとこういうことがどんどん起こる可能性があるというふうに思います。それからですね、これはまあ地方都市ではあまり問題はないかもしれませんが、東京ではこういうお屋敷がこういうふうにミニ開発に分割されて売られちゃう。これなんかですね、ミニ開発をやってその手前は生産緑地ってことで残ってたから、まあしょうがないかと思ってたら、この生産緑地もですね、あっという間にこういうふうに建てられちゃってなくなっちゃう。こういう形でどんどんどんどん住環境が一戸建ての住宅地、かつてはお屋敷街としてあったようなところも悪くなっているという状態が発生している。これを一体どうするのか。まあ、地方都市の場合はですね、こういう形の悪化よりもむしろ空き家によって空き家がどんどん落ちくることによって全体の環境がどんどん悪くなっちゃうということをどうやって防ぐかということになるんですが、こういう問題は起こりますし、他方ですね、陽性率のおまけこそが経済原理を優先していいことなんだと、都市計画なんていうのは陽性率で決めて抑えるのはおかしいみたいなことを言う経済原理主義者みたいな人がいて、そういうことを受けると結果的にこれ汐留なんですけども、こういうとんでもない高密な開発ができちゃう。これは外国の都市計画家を連れてくると本当にみんなびっくりします。これだけ立派な一個一個の建物がどうしてこんなに乱雑に無計画に配置できるんだろうかっていうのはちょっと外国人にとっては不思議なんですが、まあ、一方ですね、こういう形で、まあ、東京はそれなりに頑張ってる。これ六本木ヒルズですね、それからこれミッドタウン、でこれはその丸の内大丸ヒルズ、丸の内有楽町で、こういうところは、まあ、それこそ外資も使いながらどんどん伸びるんですが、こういうようなエネルギーっていうのはじゃあ地方に今どんどん出てくるかというと出てこないですね。関西ですら、もう大阪ですらそういうエネルギーっていうのを失ってたらしい。まして地方としてはない。こういうのがどうもモデルにはなりそうもないんだけど、どうもこういうのばっかりでもてはやされるようなことがある。それからもう一方何が起こってるかというと、これはちょっと極端な例ですけど面白いのはですね、昭和40年代まではこういうようなその山林だったところが日産武蔵村山工場になって、それがカロスゴーンが来て潰しちゃいました。 で結果的にこういう空き地になっちゃった。で工場はもう跡地をですねどう使うかっていうのはこれから非常に大きな問題になってくるんです。まあ福山の場合にはそのまだそういうような問題が深刻化しているのかは分かりませんが、これから工場の空き地をどうするかっていうのはこれからおそらく大きな問題になってくると。それからこれなんかはそのまだ福岡のすぐ都心のすぐ手前の須崎ふ頭なんですけども、こういう形で本当に都市的な形で言うと非常に乱雑な粗放利用されてるんだけど、ほったらかしてて、こういうところも必ずや 何かしなきゃなるだろう、ならなくなるだろうし、東京湾の中にはこういうような埋め立て地で港湾用地がたくさん残ってるわけです。で何が結局そういうこういうことを起こしちゃったのかなと今ちょっと振り返ってみると、まあ、明治以来ずっとやってきたと。だけどどうも我々は戦艦大和とかゼロ戦を作って町が焼けちゃって、町としてはちゃんと資産を作れなかったなと。そうすると戦後一生懸命じゃ町を作ろうということでやってきた。である時期まではそれなりに成功したかと思った。特に区画整備とかですね、そういうインフラの整備についてはかなりちゃんとやれてたわけですけれども、じゃあ今我々がその50年間の永遠とした努力の結果、いい町としてヨーロッパとかアジアに誇れるような町になってるかっていうと、どうもそうじゃないんじゃないかと。今言ったように逆にどんどんどんどん立ってるものはひょっとすると将来管理上問題が起こりそうだとか、今せっかくあるいい住宅地もどんどんその環境がおかしくなりそうだとか、何が問題だったんだろうかっていうことをちょっと考えてみるとですね、これヨーロッパの例をずっと我々は結局さっきの図柄で明治19年の図柄で、日本の今までの原風景を否定してヨーロッパを真似してきたわけで、その真似した一番最初のモデルはですね、これは実はレンチワースという田園都市イギリスのモデルなんです。これについては非常にたくさんいい勉強をしていまして、こういう形での勉強は進んでいますから、日本では一戸建ての住宅地についてはかなりいい環境のものができてますが、こういうレンチワースの住宅、それがアメリカに行くとラドバーンという形で同じようなコンセプトのものができてますが、でこういう類のことっていうのはこうヨーロッパアメリカで起こっている。それからもう一つ、ヨーロッパではこういうような昔からパリ、ですけれども、こういうような形での街の姿というのがあって、ロシャンゼリーですが、こういう形で人と車がうまく調和しながらなんとか生き延びてきたと。でこの形っていうのがですね、実は街の姿としてちゃんと、まあ、サステナブルというかずっとこううまく補修したり建て替えたりしながらも町として生き残ってる姿でこう残っていまして、これはパリの裏町ですが、これはロンドンですね。これはリージェントストリートですけども、ロンドンの姿とかで、ロンドンなんかでもちょっと今のリージェントストリートとか裏に入るとこういう住宅地としてこう資産として残していける構造でずっと積み重ねているということになるわけですね。これはまあニューヨークの場合で、まあ、そういう意味で言うとヨーロッパではですね、近代的なこう建物に建て替えなきゃいけないっていう必然性が起こった時、あるいはまあ郊外で新しいその建築で建てる場合でも、こういう形でのモデル、ヨーロッパではずっと歴史的に作ってきたモデルっていうのをうまく使いながら、でこれは実はアムステルダムの17世紀に作られた住宅なんですけども、こういうものの姿をこう残してきているというのがあって、で日本ではそういう形でのまあ、ヨーロッパの歴史っていうのを学ぶことができなかったわけです。で残念ながら先ほどの話で戦艦大和とゼロ戦は作ったんだけども、町はコンクリートでは作れなかった、木造の町しか作れなかったんですが、2000個ほど同潤会というのがそういう意味ではとてもいいモデルを作りました。これは表参道にありましたが、表参道ヒルズという森ビルがの再開発で壊されてしまいました。でこういう形で2000個ほどちょっと真似したんだけど、この真似は、もうこう誰の頭の中にも残ってないから、こういうものが町のその姿、あの在り方だとは誰も考えてないんです。それで結果的にですね、じゃあどういうことが起こったかというと、これちょっと、何の写真かと思われますが、実はこれはハンブルクが爆撃に受けて壊滅的に壊れてる状態なんです。で壊れててもですね、なんかさっきの日本の焼け野原とは全然違って、こう形が残っちゃうんですね。で結果的にどうなるかというとですね、徹底的に壊れても、これはこれワルシャワですけど、徹底的に今みたいに壊されてるんですが、同じように元に戻しちゃうという流れ、これハノバって、これ88回パッケージを受けて、これも粉々になっちゃった街を戻しちゃうという流れと、もう一つは徹底的にやっぱり新しい、さっきの団地型みたいなものこそがいいんだと思って直した。特にその社会主義権は全部これです。 ですからこれは東ベルリン、旧東ベルリンのこう本当に都心の近くなんですけども、こういう形で作るという2つの方法が出てきたんですね。でそれの一つのまあ典型的なモデルが1957年にやったインテルバーというドイツの国際的なコンペの中で、これこそ21世紀のモデルだって言って作って、でそれをスウェーデンだろうとどこだろうとみんな真似をして、これはデンマークのブレンビーシュトラントという団地ですが、我々も、ね、こういうの一生懸命真似していい団地を作ろうっていうんで、さっきの玉乳団とか愛の千里とか一生懸命作ってきた。この団地というのはですね、開発予告の中では未だに相変わらずどんどん伸びてまして、これはカラカスというベネズエラの町ですし、これちょっと暗くて申し訳ないんだけど、これがあのブラジリアという本当にこのモデル、これ模型なんです。この模型と同じものがを作るわけです。でこれは1967年の元旦に私がブラジルに行って撮った写真で、この当時はこういう状態だったんですけど、今こうなってます。でこれなんとですね、今世界遺産になっちゃいました。でそういう意味で言うと、近代的な住まいとして我々が戦後学んできたような現存した、こういうのが一番いい現存かなと思ってた街が実際にできてますが、じゃあ本当にこれ住みいいかっていうと、実はあんまり住みいいないわけです。でこういういいですね、こういうスーパーコードラっていう大きなですね、スーパーブロックの住宅ライフがあって、こう住宅地の環境としてはよく整ってるんですし、それからそのこういう店舗をですね、ところどころに折りばめて4つの外貨なんかにこういうの一つ一つ作ってるんですが、実はこういうところはうまく機能してないし、で結果的に何が起こってるかというと、やっぱり五多分に漏れず郊外にこういう大規模ショッピングセンターができて、そこにみんな行っちゃう。それから、本当は今のようなスーパルクオドラに住むはずだった政府の高官とかお金持ちはみんな郊外、湖にやった郊外の一戸建て住宅に住んじゃうと、こういうことで、どうもやっぱりそういう住み方っていうのはブラジリアの理想って理想には にはならなかったんじゃないか。でそれをもっとですね、もっとそういうやり方よりはうまくやった例としては、このブラジルのクルチバという例がありました。これ非常にそのハイメレンネルっていう優れた市長さんが、まあ、20代で市長さんになったんですけども、こういう街を作りました。最初にやったことっていうのは、目抜き通りを放射線動かすことです。これ大揉めに揉めたんだけども、ともかく強引に放射線動かしちゃって、結果的にこの方がいいということを納得してもらった。でそれでどうしたかというと、そういうことをバネにしてですね、そういう中心のストリートの周りにはこういう超高層を建て、それから外側を徹底的に低層にしていくという形で区分をしました。こういう形で区分をした上で、それで中心の幹線道路にですね、こういう白バス、高速バスを走らせる。それからその白バスからですね、今度は中幹線に行く赤バスを走らせて、そこでそのフィーダーとして配る。それから次にそれを今度は緑のバスに乗り換えさせるということで、ワンコインでですね、このクルチバの隅々まで行けるような構造を作っちゃって、自動車型、自家用車型の構造ではない住み方ができるようにした。そういう意味では近代都市計画の中では非常に優れた町なんですが、じゃあこの町本当にいい住みやすい格好のいい町かなというと、いろいろ問題がありそうだ。まあアメリカの場合はですね、そういう意味で言うと、こういう一戸建ての住宅地というのはアメリカ人の夢ですから、こういう形でいたんですが、その一戸建ての住宅地の周りにですね、こういう巨大なショッピングセンターがどんどんできて、こういう、まあどこ行っても同じようなやつですけれども、こういう巨大ショッピングセンターが街を潰しちゃった。で実はですね、1970年代から先進世界は変わったと書いてますが、これは1963年に私アメリカに行った時のもう古びた写真ですけれども、ブルービントンという街は、もうこの当時から自動車時代に入っちゃったために、もう街はダメになっていました。これはインディアナ、これ基本的にですね、自動車を利用している限り街っていうのはもう潰れちゃうと、やっぱりショッピングセンター型になっちゃうってことがはっきりしてるわけですね。だからもう一つ、それだけじゃなくて、アメリカと日本だけはどういうわけか、みんなを大学生にしちゃって、家業、農業であるとか商業であるとか、あるいは家業の職人芸を継ぐなんていう形を、全体の教育システムの中できちっと作れてない。だヨーロッパでなぜ街がしぶとく整ってるかというと、そういう形での人たちをちゃんと専門的に育てるという伏線教育をしてるんですが、アメリカと日本は単線教育にしちゃって、そういう人たちを作れないようにしちゃってるために、結果的にどんどんその個人の商店とか、まあ個人の農業とかですが、いなくなっちゃうと。ですから街は必然的にこうなくなっていっちゃうんですね。 実は同じような傾向が1970年代のヨーロッパにはありまして、これは当時 のマンチェスターの街ですし、まあ、リバプールの工場がこういう形で日本とか韓国の親指にあって工場が潰されていくと、こういう形があったわけです。で、まあ、アメリカでもですね、1972年にこれはちょっと写真が見にくいですけど、プロイント・イーゴーというウィリアム・ペイという非常に優れた建築家が作った団地を爆破してしまいました。なぜかというと、もうこういう街は特に黒人系の人が多い、そういうその人たちにとっては住めないということになっちゃって、こういう団地型というのは非常にまずいということに気がついて、70年代からはですね、世界の中でそういう街の姿についてのイメージが変わってきているんです。ですから、例えばアメリカでこれエポセンターといってディズニーが21世紀の生き方をその実験都市としてやろうということで、フロリダで作ったやつで、やっぱりこういう街の復権みたいなことをやってて、この流れが実は今ニューアーバニズムという形でアメリカの都市計画の大きな流れになっていますし、これなんかはサンフランシスコの公営住宅を建て替えた結果、こういうようなノースビーチという公営住宅の団地ですけども、団地にしちゃってるわけで、街並みとちゃんと合う。これは実は中に上がると1階だけは商店とか駐車場になってるんですけども、上に上がるとこういう形でのまるで団地的な空間ではない空間を作り出していて、こういう形に転化してるし、それから、これはハーバーポイントというボストンの近くの公営住宅のやっぱり、再開発なんですけども、こういう形できっちりとやはり街の中で住むということはどういうことかということを踏襲しながら考えて、実はその中ではヨーロッパではもう1970年代から確実に起こっていたので、1985年にベルリン・イバーというベルリンの建築のそのいろいろな実験的な試みをやった中でやったことは、このこういうような今までの街並みの中に新しい建築を埋め込んでいくというやり方に切り替えまして、今までの街の構造というのはちゃんと大事にしていこう。で、今までの街の構造は何かというと、はっきりと人が歩いて快適な通りと、それからその住宅地の中には必ず小さな公園とか中庭があるような構造を作るという、こういうものをやるというふうに1985年の今ではやったわけですし、それからこれはパリのニュータウンの商業地なんですけども、商業センターといえども、単にもう商業のショッピングセンターを作るではダメだということで、お店をこういう路面店を並べた上で、上に住宅をやって、住宅もちゃんと中に上に上がるとに中庭があるような仕掛けになっている、こういう形がですね、70年代からの大きな流れで、それのまあ一つの典型的なモデルが、このスカルプテンというストコルム郊外の団地なんですね。で、こういうことにずっと切り替わってて、今、最近本当にそういう流れが今まで続いてるかなと思ってこう見てきてると、これイエーテボリとかですね、これはフィンランドのヘルシンキーですし、これはオランダのアムステルダムの郊外ですけど、やっぱこういう形でどんどん低層の開発をやってると。それからこれは、ハンブルクの港の再開発なんですけども、こういう形で模型を作って、まあ、再開発をやって、実際にもう模型通りこういう形で住宅を作っているわけです。ちょっと参考のために日本とどういかに違うかということで見せますが、これは盛岡、駅前の再開発のために一生懸命計画屋さんが考えて市と一緒になって作ったモデルなんですが、こういうふうにはなりませんで、こうなっちゃう。それはいかにそういうもの、街の作り方がおかしいかということで、なぜ日本ではちゃんとヨーロッパ型のような街の作り方ができないのか、非常に残念なんで、これなんとかしなきゃいけないというんで、まあ今日はそういうお話しませんけども、私はそういうことについての法律をこういうふうに変えるべきかという提案をしているわけですが、まあそういうことでですね、70年代以降考え方を切り替えた、切り替えた結果、どんどんどんどん街にもう一度人が戻ってきてるんで、これはリヨンですし、これはブザンソンですし、これはランスですし、これはルーアン、再開発をやったところでもですね、車と人との関係というのをこういうふうにうまく整理してやってると。ハーメルとかですね、あれこれなんでこれ、あれおかしいな、なんでこれ。それから今度はですね、そもう一つ、そういう70年代以降ずっと起こってきたことの一つの大きな流れの中で、徹底的に道路を公共輸送機関化する。これはジュネーブですが、こういう形 今のはヘルシンキですね、それからこれはストラスブール、こういう形で70年代から徹底的にまた路面電車を入れ始めるわけです。これは2年ほど前に建ったバーゼルの駅前ですけども、まあ、なんと駅前はですね、こんな風景に今なってるわけですね。これはまたジュネーブですね。でこれなんかカーンという人口10万ぐらいしかない町なんですけども、ちゃんとこういうのを入れていると。これはちょっともう省略しますが、なんとという町のこうし で実はですね、そういう流れっていうのは本当は日本もちゃんときっちりとフォローしなきゃいけないのに、残念ながらフォローしてなくて悔しいけど、これ上海なんですが、上海なんかだんだん追い越されてるな、こういう古い町までもうまく利用してやろう、こういう形でのこうショッピング、バラエティショッピングを作るとかですね、それからこれは台湾ですけども、台湾でもやっぱりこういうのを大事にしてやってるんだけど、日本は残念ながらこういう形でのにぎわいを作り出すということについて遅れを取り始めたなというところもあります。で日本でもですね、変化の兆候があるんで、やっぱり未来像ってこれから考えなきゃいけない。でもちろん、今共通の未来像ってあるわけではありません。みんなの頭の中には先ほど申し上げた原風景みたいなものと、その後団地で生活してきた人がたくさんありますから、団地の原風景だっていう人もたくさんいるし、将来どういうふうに住みたいかというと、いろんなこう未来像があるんですが、その中でもですね、いくつか、未来に対する問題提起がある。一つは法善寺横丁って、これ非常に面白い、もう本当にですね、一度焼けたらば、二度と再興立て直しはできないだろうという、いわゆる既存不適格というやつだったんですが、見事にその法律制度を変えてまで建て替えをしてしまいました。なぜかというと、こういう法善寺横丁みたいなものに対する大阪府市民、大阪府民の支持がものすごく高いために、さすがに建築基準法といえども何とかせざるを得なかったということがあって、でこういうことっていうのをですね、評価すると世界的な傾向ですから、おそらくこういう方向についてこれからどうするのかっていうのが大きな問題だと。それから今容積率を稼ぐことばっかり考えてますけども、これは代官山で、代官山のヒルサイテラスという、これはあの朝倉さんという地主さんがですね、牧さんという建築家と組んで30年以上かってこういう空間作っちゃって、でこの緑に囲まれたこのところが朝倉さんの、旧朝倉の家だったんですけども、ついにこの家も目黒区が買い取って今文化財として残し始めてますが、こういうのをやってるためにですね、代官山の価値がものすごい上がっちゃって、代官山っていうのが一種の名所になっちゃったわけですね。そういうモデルがないわけではないんです、いくつか頑張って。今銀座で起こっていることはどういうことかっていうと、まあ、銀座っていうのはですね、ニューヨークと比べてみると分かるんですが、非常に外部が小さくて歩きやすい、だから銀ブラっていうのが非常にしやすいんで、そういう形になってるんですが、今ですね、再開発、松坂屋の再開発、こういうのが出てきて、1500% の超高層を作ろうと。で、銀座の人は結局反対をして、こういうのが建たないようにしてしまいました。なぜかっていうと、こういうことを建てようとすれば、確かに 1500% で、この地主さんは儲かるかもしれないし、だけど銀座全体の街の雰囲気は悪くなる。したがって結果的に部分が良くなることが全体良くなることにならないとすれば、やはり全体の街を良くするという方向を優先しましょうというふうに銀座では決断ができた。だけど一方ですね、この歌舞伎座なんですけども、歌舞伎座の建て替えなんかの場合に、歌舞伎座っていうのは全くその国から補助もらわないでああいう演芸を続けてるんで、これはやはりなんとか民間のお金で稼いで歌舞伎座をサポートできるようにしなきゃいけないっていうんで、これについてはちょっと高いものを作るのを認めようというのをやったりですね。もう一方面白い例は、これは下北沢という例ですけども、こういう全くその近代都市計画を及んでなかったところで、逆に言うと車が入りにくいものですから、とても面白い街になってて、若者の天国になってて、結果的にはですね、ここがいわばオフブロードウェイの劇場街だったライブハウスで、ここからどんどんどんどんいろんな新しい歌い手とか喜劇役者とか出てくるわけですね。でそういう街っていうのを世田谷区は道路を通して変えようとして、それに対して今猛反対が起こってて、いろいろ揉めてます。こういうことも起こってる。一方でこれなんかは音声という、もともと江戸時代からこんなものがあったわけでも何でもなくて、作り出したものなんですけども、こういう形で作り出してる。それからこれが三春町という福島の町ですが、新しい建物にしながらも実に豊かな空間を作ってて、これなら外国人を連れてきても決して恥ずかしくない町になってる。一方で反面教師なんです、これは松坂ですけども、こういう類の非常に豊かな歴史的な資産を持っていたんですが、こういう道路を作っちゃってこういう町にしたために、松坂の価値は半減しちゃった。こういうことを見るために松坂は誰も行きませんよね。だからそういう形が、これなんかはその村上という新潟の町で頑張って、吉川さんとして頑張って、この町並みをですね、こうやって保全して、保存する方向で動き出して、それからおそらくこの伏見町なんかにも参考になるいい例としては、この宇部でやった例なんですが、これは宇部でですね、こういう形で本当にシャッター商店街とどうにもならない住宅地があったんですけれども、藤本雅也という建築家が山形大学の教授になったことをきっかけにして、 徹底的にですね、地元の人と自分たちの関係意見をどういうふうに立て直していったらいいかということと、それから再開発してビル化するときにはその床をどういう形で処分するか、結果的には公営住宅で上を買い、保有証を買い取ったんで、この事業が成り立ったんですが、こういう形で実際に成功したという、これは非常に数少ない、成功の一つなんですね。やっぱりそのいい建築家とそういうプランナーが入って、地元の人と一緒になって提携しながら市がバックアップして具体的にこういうものを作っていくということができれば、こういうものの可能性が出てくる。で、まあ、富山っていうのは一番そういう意味では先進的な事例で、今の公共交通の事例としてはこのポートライナーという富山では、作ったんですけど、これやっぱ非常に優れているのは LRT が入っただけではなくて、周りの駅前の広場とかですね、そういうのを整備した結果、終点の岩瀬の町の人たちが頑張って自分たちの町を非常にきれいにしちゃったという好循環の反応が起こっている。で、まあ、この辺はちょっとその住宅の話になりますからしますけど、私どもが一生懸命考えて今のように1970年代からですね、本当は進路を変えなきゃいけないにもかかわらずなかなか変えられないなということで一生懸命変えようとしてきた努力の跡なんですが、時間がありませんので省略しますけれども、最後にですね、ぜひ見ていただきたいのは、日本ではですね、さっき言ったように本来ヨーロッパがずっとやってきた、それからヨーロッパがやろうとやるまいと、本来街の中に住む住み方としてどういう住み方がいいかということで、こういうふうに沿道と沿道性とか中庭っていうのをちゃんと大事に考えた方がいいんじゃないかっていうことをやってきた実例っていうのはほとんどないんですけれども、幕張ベイタウンっていうんでそれが実現しました。人口2万、計画人口2万6000の街の中で今2万3千ぐらい人口が住んでいますが、こういう形で非常に綺麗な街ができています。で、これは非常にですね、面倒な手続きをアーバンデザインとかいろんな意味で面倒な手続きを経てますけれども、非常に売れてます。それから中古市場も非常に強いです。ですからこういう形でうまくやれば、こういううまい形で住宅で都市を作れば、長持ちもするし売れもするという一つの実験に成功したという実例でぜひお見せしたいかったわけです。これ小学校なんですけど、小学校に塀も何もありません。でもここは非常に事故が少ないところです。なぜかというと、こういう街の作り方で誰かの目が行き届くと、だから隠れた影があまりないという街を作れば犯罪は起こりにくいんですね。で、結果的にこういう街を作ると、これベイタウン祭りというのが5月の8日を中心にやるんですが、こういうお祭りがにぎわって、これはロッテオリオンズのバレンタイン監督ってここに住んだもんですから、ロッテが優勝した時にパレードをやって、こういう形でやる。まあ、ちょっと時間がなくなりましたからこの辺であれしますけど、私がぜひこのお話をお伝えしたかったのは、今言ったようにもう我々は、まあ、1960年代ぐらいから50年ぐらいかけて一生懸命頑張ってきた。特に1968年の都市計画法っていうのはそういう意味では画期的な法律で一生懸命頑張ってやってきたわけです。で、そういう形でありながら、残念ながら今振り返ってみるといいストックに必ずしも積み上げてない。でもこれから50年間かかって、我々は今までの経済的な成果というのをステップにして、これから作るものについては本当にそういう長生きするようなものに作らなきゃいけないし、その時に作り出すものというのは産業のためでも雇用のためでもなくて、やっぱり生活のため、皆さんの生活のために本当に次の孫この代まで伝えられるようなものをどうやって作るか、そういう街にしていただきたい。で、福山の場合にはそういう意味では基本的に町のこう全体の構造とかインフラは非常によくできてますから、あとはそういう町づくりを徹底的にきめ細かにやることによって豊かな将来性があるんじゃないかということを考えておりますので、ぜひそういうご努力をお願いしたいということで私のお話を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
先生ありがとうございました。大変貴重なお話でした。今一度大きな拍手をお願いいたします。それではここで休憩をいただきます。第2部は7時10分より開始をいたします。第2部パネルディスカッションは7時10分より開始をいたします。7時10分までにはどうぞお席にお着きくださいますようにお願いをいたします。